ここからは私めぐみが仕切らさせていただきます。桃色パラダイス、は
い、パラダイス、
1人2分で好きなバツバツについて語っていただきたいと思います。私タイムキーパーを務めさせていただきます。
制限時間は
2分切ったら強制的終了。
了解。
皆さん時間考えて喋ってね。
はい、
それではランダムに人を言っていこうかな。じゃあはるき。
はい、僕の好きな映画について。
はい、レディーゴー。
僕が見るのはですね、主に SF ですとかアクションの少し派手な火薬がバーンっていうようなアクションとかが多いんですけれども、
はい、
僕そういうのが好きなんですけれども、その中でもバックトゥーザフューチャーという映画が好きで、これ前々回分の放送でもお話ししたんですけれども、タイムマシーンに乗っていろんなところへ移動するというお話なんですよ、
はい、
全部で3部作となっておりまして、
はい、
1回目はその主人公のお父さんの世代の過去へ戻ります、
うん、
2作目では未来へ行きます。3作目では西部開拓期まで戻ってしまうんですよ。それの物語の中心となるのがデロリアン号という車を改造したタイムマシンでして、
はい、
途中で改造を受けて空が飛べるようになったりですとか、
はい、車、
そういう風なことがあるんですけれども、はい、最終的にはそのデロリアンがその話の中心となっていく中で、そのタイムマシンのあり方といいますか、
はい、
重要なことが分かってくるんですね。
おお、なんか熱いね。
熱いですこの映画ですね、
はい、
僕一番今まで見た中で映画で好きなんですけれども、はいはい、いろんなものを見てるとですね、そこから影響を受けたんじゃないかと思われるような描写があったりするほどなので、多分他の人からも支持を受けてるような映画なんではないかなと思います。
奥が深いです。ありがとうございました。1分19秒。
お、ちょっと早いね。
結構みんなゆっくりで喋ってもいいかもしれない。はい、次千里さん。
え、あ、はい、じゃあ私は、千里は何しよう、どうしよう。好きな本について。
はい、レディーゴー。
私はですね、いわゆるあの普通の文学小説や、あと一般的にライトノベルと呼ばれる若い人向けの小説も読んだりするんですが、
はい、
今日はそのうちの普通のいわゆる一般的な小説についてお話しします。
はい、
私の好きな作家は数人いるんですが、
はい、
全て姉から影響を受けて好きになった作家ばかりで、最近特に熱いのが生方斗という作家さんです。生方斗はですね、そうですね、例えばあの天地明察、
はい、
最近発売されたばかりですね。あの東京に旅行に行った時も、あの電車の CM にも天地明察って宣伝が載ってたぐらいなんですが、この方ライトノベルも書いておりまして。
あ、そうなんですか。
代表的なのはオイデンシュピーゲルとか、はい、あと早急のファフナーなんかも書いています。でこの中であのライトノベルっぽくないんですが、ライトノベルに分類されてしまう作品で、私が一番好きで、さらになんかアニメ映画化もされちゃうよっていうのが、マルドゥックスクランブルという、
え、わからない
小説なんですね、
はい、
これはいわゆる SF 系で、主人公の少女バロットっていう女の子が、あのある事件に巻き込まれて、あの爆発、うん、ちょっと待って、爆破事件とし
うわうお落ち着いて大丈夫だよ
はい、落ち着きました。バロットは爆死させられそうになるんですね、
はい、
ですが、そこで特別警察官みたいな人たちに、助けられて、私はなんで死んでしまったのか、そういうのを突き止めていく、そういう小説なんです。
はい、
はい、以上です。
はい、1分39秒。
あれ、よかった、大丈夫だった。
なんかやっぱりみんな熱く語るということが好きなようで、なんかすごい簡潔に述べられてとても楽しいです。
ちょっとどもったけどね私はは
い、じゃあ次小雪。
はい、どう、じゃあ私もちょっと被るんですけど、好きな文学作品について。
はい、レディーゴ
ー。と、私あのもう太宰治とか泉鏡花が好きなんですけど、太宰治はあの人間失格とかが有名ですけど、私あまり長いの読んでられなくて、
はい、
あのロマン灯籠と駆け込み訴えっていう2作が好きなんですね、
はい、
この駆け込み訴えが特に深い話で、
うん、
イエス・キリストがあの初段というか、うん、殺されてしまった日の前日あたりの、
はい、
イエスを裏切った弟子のユダの、
はい、
語る形式のお話なんですね。
ほうほう、ちょっと面白そう。
これ出だしがもうグッと心をつかまれるようなものでして、
お、
一 回ずるずる引き込まれまして、
はい、
読み終わった後興奮して母にどれだけ素晴らしいかと30分くらい語りました。
おー、30分。
ユダが本当はイエスを裏切ったんですけど、うん、イエスがもともとすごく尊敬しててイエスを思うあまりの行動みたいな、最終的に銀貨30枚でその大切な人を売ってしまったっていう、はい、ちょっと悲しいんですけど、うん、とってもキュンキュンします。
すごい。おしまいで、
あと泉京花ちょっとだけですか。あと泉京花はちょっと正確に言えば泉京花の書いた話といいますか、
はい、
泉京花の浮船という話があるんですけど、その泉京花が浮船を書くきっかけ、まあ、インスピレーションを受けたあの北村六郎のおかぼれの話っていうのがあるんですけど、うんうん、それの中で一つすごく素敵な描写があって、うん、それがもうあでやかであでやかで虜になりました。
はい、1分48秒ギリギリ、すごいすごい。さあ最後はラスト、はい、千
尋。それじゃ あの好きな語学学習についてお話しさせていただきます。
は
い、
レディーゴー。
私のですね、某漫画の影響で今語学学習にハマっておりまして、で今あの個人的にちょっとイタリア語をかじっているんですが、
すごい。
はい、イタリア語というのはですね、基本的にイタリアでしか通用しないんですけれども、
はい、
だからあんまり需要がない言語なんですよね、どちらかといえば、はい、本当に通じるのはイタリアとその中にあるサンマリノだとかバチカンだとか、あとスイスの南部の方とかあの辺でしか通用のしない、本当にごくごく限られた
そうなんだ
ところなんですよね。あの英語とかスペイン語とかフランス語とかは、うん、あの割とどこでも通用するんですけど、うん、あの植民地がありましたから、
うん、
でもイタリア語はですね、本当にそのあたりでしか通用しないっていう、ある意味こうマイナーな言語でして、
うん、
語学書を買うのにも一苦労でして売ってないんですよね、まず。
すごいね。
それがまず大変で、
はい、
でもあのイタリア語っていうのは基本的に日本語とあの発音が似ているというか、そのまま読めば基本通じるんですよね。母音が一緒なので発音しやすいんですよね、
はい、
あの英語圏の人の話すイタリア語よりも日本人の話すイタリア語の方が流暢に聞こえるというお話もあるくらいで、結構日本人には優しい言語のようです。
すごい詳しい。
そんな感じで今ハマってるんですけど、
はい、
そうですね、まず男性名詞女性名詞がクセモノでして、
はい、
あの男と女があるんですね、まず単語の中に、
はい、
で使う人や場面によってその男女を使い分けなきゃいけないっていうのがまずめんどくさい話でして、漢詞とかもその全部男女で分かれてるんで大変なんですよね。頑張っていきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。1分55秒
おお、
一番上手な時間の使い方、
すごい。
それじゃあちょっと時間許されたので、私もちょっと好きなことについてよろしいでしょうか。セリさんお願いします。
タイムキーパー私が、
はい、
あれスタートどこあった。
いいですか。
はい、
私好きなメガネについて。
はい、じゃあ用意スタート。
はい、私メガネ好きというか、なんというか、まあメガネが好きな方はそのメガネの中でこの隔てたものが好きという方もいらっしゃれば、メガネのフレームというか黒縁メガネが好きということも方もいるんですけども、私としてはメガネをかけた時とメガネを外した時のギャップが大好きです。
ほう、
それでですね、私なんというかメガネをかけてる人のメガネを取ってしまうという癖がありまして、そのメガネを取ってかけてどっかに行くのがなんというか悪い癖みたいなもので、すいません、メガネの方こんながいるんですけど、すいません、ハルキ、特にすいません。
被害者。
なんていうか、やっぱり一番メジャーなのは黒縁メガネということなんですけど、私も元黒縁メガネ好きで、
うん、
でも、なんだか最近目覚めました。フレームがあってもなくてもいい。なんですかね、千里さんはなんていうか、フレームが本当に浅い、
うん、
普通のメガネ。おかけてらっしゃるんですけど、そのメガネの素敵さに最近気づかさせていただいた所存でございます。
メガネをクイッとあげた。
そうですね、あとなんだろう、一番最近よく友人と話すのが、メガネをこう直す時の鼻のこう中指であげるか、それともメガネの縁を手でクイッとあげるか。私はなんというか、たまに黒板の字が見えないのでメガネをかけるんですけど、私は癖的に中指でクイッと。
おう、
そうなんです、
王道の
王道なんですか。したら何と言うんですかね、やっぱり最近は何言うとしか忘れちゃった。頑張れ。 とりあえずメガネが好きです。ありがとうございました。
はい、1分35秒。
はい、
いや、みんな面白いね。すごい語ってくれるね。
まあそんなわけで皆さん、これからもまたちょっと好きなことについて語るところを作りたいと思います。そんなわけで桃色パラダイス終了させていただきます。